説教、上を向いて生きよう、山口正弘牧師です。
アクリル板ができておりまして、このマスクを外して話すことができます。普段はマスクは伸び放題のひげ隠しになるもんですから、今日は不安だったもんでひげを剃ってきました。とっても安心して話せます。余計なことを言いとして早速本題に入りますが、新年を迎えてもう1ヶ月経ちました。本当に早いものだと思います。先日さまざまな工夫を凝らして成人式が行われました。この教会の中にも成人を迎えた方がおられると思います。ただここの大半の方は遥か彼方の昔にもう忘れてしまうような成人式を迎えた方ばかりだと思います。で、成人式の報道を見ていてですね、成人になって大人として生きるっていうことはどういうことだろうということを考えさせられました。報道を見ている限りはですね、ちょっと失礼な言い方ですが、どの人もこの人も猫も杓子も和服を着て着飾って個性がない、少し違和感を覚えました。着物姿はそれ自体はとっても素敵なんですが、成人になるっていうことは揃いも揃って和服を着るっていうことなんでしょうか。もっと大人として自分の志を持ち、自分の人生を見つめ直し、そしてこの社会の在り方や問題を問い、思考停止をしない、おかしいと思うことにはなぜと問う、そして問題解決のために一生懸命考え共に生きるっていうことではないでしょうか。なぜならイエスの生き方の核心、信仰になることは何よりも人の命とその尊厳、人権の回復を求める生き方だったからです。しかし現実は人を非人間化する差別に満ちあふれ、悪しき社会構造や価値観、価値基準、また宗教の在り方のおかしさ、それに対してイエスはおかしいことはおかしいと批判し、そうして真実を求めて生きたからです。猫も杓子もと言いましたが、その言葉のようにですね、電車に乗ったら誰も彼もがスマホを見てますね。スマホ病と呼ばれるぐらいです。皆さんどうですか。仕事のために見るっていうこともあるでしょうけれども、何かがおかしいと思います。またこのスマホによってですね、このコロナの危機的状況の中で偽の情報が流される、あるいは誹謗中傷が飛び交う、そしてそのことによって苦しめられて自ら命を絶つ人が絶えないんです。こういう社会っていうのはおかしいと思いませんか。病院や医療従事者が崩壊寸前だ。またある医者は政策によって医療破壊だとさえ言ってる人もいます。いろんな事情があるにせよですね、在宅医療を言われて何人の方が亡くなっていると思われますか。1週間前で3万5000人です。1週間前です。それから毎日のように 在宅医療で亡くなっていたっていう報道がされています。世界がコロナ危機の状況にあるときにアベノマスクの配布には呆れましたが、防衛費が今いくらかご存知でしょうか。5兆5000億円以上です。もし戦闘機1機あるいは航空母艦に変えられる船1隻を作る費用、これを用いれば少なくとも困窮している人に経済的支援をできます。それをなぜできないんでしょうか。あるいは世論調査でこのオリンピック・パラリンピックの中止あるいは再延期と答える人が 63% 以上になっています。これも1週間前の統計です。もっと増えてるでしょう。いっそのことをこれを、まあ乱暴な言い方ですけども中止して、その開催費用を医療の現場に、あるいはまた飲食や製造業や小売業者、その困窮、その経済的に困窮者に支援できることはできるんですね。まあ、それはまあ経済をよく知らない人の意見だと言われるかもしれません。しかし著名な経済学者で分かち合いの経済学というふうに書いた人もいます。そこにもちゃんと今のようなことが専門的に書かれています。私はどうも今の社会の在り方、また政策の在り方納得できない。これは私だけでしょうか。またコロナ感染者の 40% 以上を30歳代以下の若者たちが占めております。それなのに繁華街には若者があふれています。群れ合っています。ご存知と思いますが、特に若者に多く見られますが、この収穫や味覚がこうなくなってしまうというのは大人にもあるんですけれども、この思考ができなくなってくる、あるいは髪の毛がもう抜け落ちるという、そういう症状がどんどんどんどん出てきているそうです。みんなが何か思考停止をしているかのように思えてなりません。また教会です、あるいは諸宗教です。教会やキリスト教や諸宗教は許しと愛を語り、また心の癒し平安を語り祝福を語ります。そして祈りますけれども、まあそれ自体はいいんですが、社会の現実を見つめて私のようなふうにこう言うことはまれではないでしょうか。イエスが晒し柱で殺されたのは一体何だったんでしょうか。なぜ殺されたんでしょうか。それは先ほどもちょっと申し上げましたが、イエスの生き方の核心と呼ばれるこの人の命の尊厳、また人権の回復を損なう社会に抗ったからです。ですからイエスの晒し柱の上には罪状書きとしてユダヤ人の王っていうふうに書かれました。政治犯です。また教会でもいろんなの聖書の話をしますけども、その中でボンフェッファーやニーメラやいろんな方を例に挙げる方もいます。例えばボンフェッファーの例ですが、彼が当時の社会悪と戦いつつ このナチスの暴虐に対してですね、このそれは違うということで、密かに暗殺計画まで、立てた人です。牧師ですよ。そして著名な神学者でした。彼が神の前で神と共に神なしに生きると言い切っています。その神なしに生きるっていうことの意味にまで踏み込んで教会はメッセージを語ってるんでしょうか。彼は当時のキリスト教の在り方を大変に批判しています。しかしそれは真実を求めてです。イエスの生き方に倣ってです。彼の代表作はイエスに従うっていう本でした。ところで猫も杓子もっていう言葉はさっきちょっと申し上げましたが、なぜこういう言葉が生まれたのかということに興味を持って調べてみました。いくつかの説があるんですね。5通りぐらいあるんだそうですが、興味深い説はですね、猫はネギ、つまり神主さんです。それから杓子っていうのはしゃもじのことを言うんだそうですが、同時にお坊さんのことを言うんだそうです。ですから猫も杓子もっていうことで、また後で言葉が続くんですが、私なりに言い換えますと、神主も坊さんもそして牧師もどの人もこの世に生を受け、いつか必ず死ぬ。だから自分の人生と社会の問題を、あるいは悪を問いただし、思考停止をせずに共に生きていこう、そういう人間関係、また社会を形作って自分に一体何ができるのかを考えて成人として生きていこうと、こういうふうに言い換えてもいいんじゃないでしょうか。以上のポイントは、何事でも思考停止をしないということ、何でも鵜呑みにしない、なぜと問うということ、そして社会の構造やシステム、人間が生み出す差別や悪に対して何ができるのか、それを考えて生きるということです。その生き方はまさにイエスの歩みそのものでした。そしてまた宗教を超えて人間としての大切な生き方であると私は思います。ですから毎週牧師が語ることも鵜呑みにしない。だんだん墓穴を掘るようになってきますけども、何かおかしいんじゃないか、本当かなという、そういう疑問を持つ牧師っていうのは、いつ時折見てきたような嘘に近いことを話しますので、本当だろうかという疑問を持つ、これが僕は大事だと思うんです。ご無理ごもっとのでは共に聖書を読むっていうことにならないと思うんですね。例えばこれ以上言うと墓穴を掘りますので、私の話はだんだん難しく変になってきますので、ちょっと話題を変えますが、毎月の最後あたりにですね、必ず見事な満月を見ることができます。今晩あたりもとっても綺麗な満月になっていると思います。私は朝4時ぐらいにちょっともう一回見直すために見て、外に出たら綺麗な満月でした。で、 友人によりますと、アメリカ先住民族の人たちはですね、1月の満月をウルフムーンっていうんだそうです。ウルフっていうのは狼ですね。この寂しげな狼がですね、何を思って満月を見上げ月に向かって遠吠えをするのか、それを考えながら自分たちの厳しい状況に重ねて表現したんでしょうか。ちなみに12月はコールドムーンなんですね。2月も3月もあります。私は時折考えるんですが、月を見ていてですね、人生っていうのは月のように満ちたり欠けたり、それの繰り返しである。そしていつ何が起きるかわからない。突然不条理なことも経験する。嬉しいこともあり、悲しいことも起きる。突然愛する人を失うこともある。地上での別れをしなきゃいけないこともある。それらのことは私たち人間関係、また社会の仕組みの中で起きることですね。ですから思考停止をしないで、自分はどういうふうに自分の人生を生きていくのか、これを考えることがいくつになっても大切だと私は思うんですね。以前ある集会で話をする機会を与えられました。集まった方々は聞くこと、話すこと、見ることが不自由な方々ばかりでした。聞こえない、話せない、見えない、こう言ってもですね、みんな違います。生まれながらに不自由だった人、あるいはこの人生の途上で病気になったり、医療事故にあったり、あるいは交通事故にあって、そういう不自由を抱える人もいました。またさまざまな原因で不自由を強いられた人たちばかりです。それぞれの方はですね、私たちの想像を超える日常的な社会的な苦しみや痛みを強いられ、差別の刃で苦しめられております。その一人一人がですね、自分の人生を見つめ直し、個性を持って自分が望む自分らしく生きていくにはどうしたらいいのか、そのことを願って精一杯に生きて、この集会を開き、私を招いてくださいました。それはまさにイエスの生き方の核心である、人としての命の尊厳と人権の回復を求めての願いが、その集会に実ったんだろうと思います。で、集会が終わりますと懇談会が始まりました。で、一人の女性がですね、恰幅のいい女性が私のところにやってきてですね、しきりに何かを話し始めるんですね。で、強い手でこうやって手握るんです。もうかなり痛かったんですが、そして不明瞭な言葉で必死に語り始めました。で、手話通訳の助けを借りてですね、分かったことは、もう涙を流すほど嬉しかった。私たちと一緒に盲人への差別と戦ってください。この人は話せない人ですよ。この話すことに不自由な方が盲人差別に一緒に戦ってくださいと私に語ってくださったんですね。それはなぜかっていうと、盲人の方が列車が通る ガードにこうなんていうんですか、あの開閉する扉がないためにホームから飛び落ちてですね、何人もの人が怪我をしたり命を失ったからです。この共同にあの壁ドアはあるんでしょうか、この共同駅に。なかったら教会が陳情したらどうでしょうかね。余計なこと言いました。また別の方がですね、私のところに来て大きな声で、その方は明瞭に話せる方ですが、一曲歌ってくださいって言うんです。もう本当に困ってしまいました。ところが拍手が起きてですね、どうにも断りきれません。私はこのメロディーは分かるんですが歌詞を覚えないので歌える曲がないんですね。まあ、琴さんのように上手に歌える度胸もありません。ずいぶん前にカラオケに一回行ったきりです。そこで一計を案じてですね、皆さんと一緒に歌いたいので何かリクエストありませんかとこう聞きますと、津軽いわけ、ソーラン節、リンゴの歌、知床道場、一人酒、私知らないんですが、そういう歌ばっかりですね。みんな知らない歌ばっかりです。歌えないんですね。で、ある人がですね、しばらく経って見上げてごらん夜の星をという、歌を言いました。これは私の大好きな歌です。この頃テレビで見上げてごらんっていうなんかそういうキャッチフレーズが繰り返されていますね。ところがこれも歌詞を知らないので歌えません。そこで、では上を向いて歩こうはどうですかって言ったらみんな拍手するんですね。これなら歌えそうだと思って、このみんなで一緒に歌うことができました。途中ってごまかしたところもあるんですけども、皆さんの想像を超えて音程が外れていました。大変興味深いハーモニーになりました。でも私は一緒に歌いながら涙が出るほど嬉しくなりました。みんな実に大きな声で自分の人生に重ね合わせるように歌っていたからです。上を向いて歩こう、この歌は永六輔が作詞し、中村八大が作曲、そして皆様ご存知のあの悲惨な航空機事故で亡くなった坂本九、これが歌って大ヒットした歌です。で、歌詞の一番はですね、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、思い出す春の日、一人ぽっちの夜とあります。そして3番の歌詞は、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、泣きながら歩く、一人ぽっちの夜。この歌の誕生にはある事情があったそうです。永六輔が青年の頃ですね、政治状況のひどさを思考停止をせずに考え、人の命と人生を守る平和運動に参加しようということで参加したんだそうです。ところがその仲間内でさえ分裂や争いが起きたと言います。もう疲れ切って帰る途中、もう涙が止まらなかったそうです。虚しさと孤独の中でうつむいて、そうして歩いていた時にふっとこう夜空を見上げると闇の中に星が輝いている、そのことに気づかされたんだそうです。そうして生まれたのが この曲であり、また見上げてごらん夜の星をっていうことにつながっていくそうですね。今日は足の不自由な方を思い、メッセージの題を上を向いて生きようということにしましたが、上を向いて生きようとしても泣きながら生きることが確かにありますね。しかし泣いてもいいじゃないかと思うんです。涙がこぼれてもいいじゃないかと思うんです。そして社会の問題と戦い、上を向いて生きようとするときに、力ない弱いこの自分をも支え生かす、そういう方が いらっしゃる、また友人がいる、そのことに気づかされるんです。どれほど闇が深くても、そこに星が輝いている、そのことに気づかされるんです。私は別の本にも書いたんですが、絶望と思えることも決して絶対ではないと思っております。私たちの傲慢や悪によって生み出される苦悩、さまざまな差別や抑圧、あるいは希望が見えなくされる現実も相対化される、決して絶対ではない。すべてを相対化し、希望を与え生かしてくださる方を見上げる、その時に与えられる視点、ものの見方、考え方、それを相対化の視点と呼び、絶望も絶対ではないと私は言ってきました。私たちの目には見えないけれども、神を見上げて生きよう、泣きながらでもいいじゃないか、このように受け止めて生きる人生があるんです。社会の中で差別の苦しみと戦い、悲しみ痛みを背負う人に出会うとき、涙がこぼれても一人ぽっちだと思うときでも、決してあなたは一人ではない、一緒に生きていこうと語りかけて生きる、そういう人生があるんですね。前から気になっているんですが、占いや運勢を見る人がいろんな街角にいることに気づいた方はいらっしゃるでしょうか。新宿にも渋谷にも、コロナ前ですけども何にも見かけました。デパートにもそういうコーナーがあります。最近はスマホでもそれを見ることができると聞きます。学生の時にですね、どうにも足元が寒いので、これ11時ぐらいには暖房が閉じちゃうんで寒いんですね。これから勉強だっていう時にもうどうにも寒くてですね、小さな電気ストーブを買いました。でその箱の中に、あなたの今年の運勢っていう紙のお札が入っていました。大吉と書かれていました。やったと思いました。新学生の私がおみくじでやったっていうのはちょっと笑えない話なんですが、しかし願い事は叶いがたいとありました。学問については安心して勉強せよとありました。何を安心して勉強するんでしょうか。考えてみれば、私たちの社会は占いやカルト宗教にまで心を惹かれるほど不安や悩みを抱え、暗い人生を生きている人があふれています。その現実はまさに不安で暗い社会の世相が反映していると思うんです。そのことに無関心、 無自覚になって生きることもできる社会です。しかし生身の人間が生きていくときに悲しくつらい社会の現実を見過ごす冷たさを持っちゃいけないと思うんですね。私たちの不安、悩み、苦しみの中でもがくこともあります。そういう中で本当に神頼みをすることもあります。苦しい現実にぶつかって言葉にならないうめきのような祈りをすることもあるでしょう。イエスもまた晒し柱で殺される直前に恐れと弱さの極みで直接に答えてくださらない神に必死に祈っています。それでも神の前で神と共に神なしに決して操り人形ではない主体ある自分として苦難に立ち向かって生きようとしたんですね。今日読みました手紙を書いたパウロの場合はどうだったでしょうか。パウロはキリスト教の始まりの時に良くも悪くも大きな足跡を残した人です。彼はエリート中のエリートでした。宗教の教えや価値基準によって人々に律法を教え、律法を守らない人を断罪し差別してもおります。特にキリスト者迫害をしています。しかし彼は人生の半ばに挫折し深い悩み苦しみを経験しています。その苦悩は驚くほど現代に生きる私たちが直面する問題に似ております。彼はその後キリスト者になって自分の人生を見つめ直し弱さや不安、許されざる罪の深さを思い孤独を思い知らされて生きております。虚しさや死への恐れ、また権力者による迫害、差別、中傷、憎しみ、妬み、さらには富や名誉への誘惑、もういろんな経験を彼は手紙の中で語っております。さらにパウロはですね、重い目の患いをで苦しんでおります。私はこちらが何でしたか、視野が狭くなる病気でちょっと大変苦労してるんですけども、認知症かな、病名を忘れちゃった。パウロはそれどころじゃないんですね。もう自分で手紙も書けないほどになって人に代筆してもらうこともありました。また転換症状に似た病気で何度も倒されまた倒れ込んでしまっています。絶望の極みに立たされていっそのことを死んでしまいたいとさえ言っています。パウロは先ほど読んでいただいた箇所でこう語ります。私たちは耐えられないほどひどく圧迫され、生きる望みさえ失ってしまった。私たちは死の宣告を受けた思いだった。これは元の言葉ではもっと激しい言葉で語っております。我々の受けた苦難を知らずにいてほしくない、心の内で死を覚悟したんだ、こう語っています。今日受け止めたいことは、絶望でしかないと思うときに絶望も決して絶対ではないという 相対化の視点を持つ、そして生きるということ。イエスと同様にパウロもその相対化の視点を与えられ、二人ともに苦悩が満ちる社会の中に生きる力と勇気を与えられて歩み出した人々です。私たちはたとえ泣きながらでも上を向いていき、決して諦めない、問題を投げ出さない、挫折しても何度でも立ち上がる、悲しみや苦しみの中で上を向いて生きていこうとする、その時に私たちは自分を生かし支える方がいる、また友人がいるということに気づかされていきます。そしてどんなに弱い自分でも主体ある自分として自分の人生を生きることができるのではないでしょうか。しばらく黙想いたしましょう。神様、コロナの大変な猛威の吹き荒れる中で、こうして時と場所を与えられ、また電波を通して礼拝を共に捧げることができ、心から感謝をいたします。あなたから与えられている命の尊さを思い、自分の人生の歩みを見直し、どうか命の尊厳と人権の回復を求めて社会の中で生きていくことができますように。弱い時にこそあなたに支えられ、絶望も決して絶対ではないということを心に留めて歩んでいくことができますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。